ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また今回も落語界の方で、制作をいろいろお考えの方もご参考になっていただくといいと思うんですね。高齢者の幸福は青年の幸福というふうにタイトルをつけましたけれども、とかく最近はですね、青年がですね、年金の負担が嫌なので、高齢者を敵視する傾向があります。有名な評論家の一人がですね、高齢者は自決しろというようなことを言いまして、大変に話題になりましてね、自決しろと言われてもどういうふうに自決すればいいんだ。自決っていうと大体ビルから飛び降りるってことになるんですが、ビルから飛び降りるとね、ぐしゃっとなって死体片付けるのも大変ですしね、そのままシューッと死ねるんならいいんですけど、なかなかそうはいかないんですね。で、一つの解決策として僕は高齢者愛国軍というのを作ったわけですね。したら女性の方で、女性も参加したいって言われるので、愛国婦人会っていうのを作りましてね。この前は、江田島ですね。海軍兵学校のある江田島に行きました。もう本当にみんな喜んでおられました。それから今度は、愛知県にありますですね、純国七支廟に行きます。これも本当に日本の独立のために身を投じてですね、亡くなった方の慰霊碑なんで、そういうところに積極的に行きましてね、そして、高齢者が生きる価値をですね、見出していこうというふうに思っております。ただ人を非難したり、人を落とし入れたりしたって決して国は良くなりません。やっぱり国が良くなるには愛情があって解決策を示していくと。特に僕なんかの立場で言えばね、やはり、ただ批判するんではなくて、やはり解決策と共にやるってことですね。この前、有本さんっていう、もうすごい素晴らしい女性とですね、に時々、ネットのチャンネルに出させてもらってるんですね。朝8っていうか朝9っていうかですね。そこででもお話したんですけども、例えば地球温暖化って言いますとね、普通の人は地球温暖化になるには CO2 が原因だということになると、CO2 を削減しようという後ろ向きの対策になるんですね。私なんか科学者ですので、そうかと。それじゃあ CO2 が出たらそれは魚に食べさせるようにしたらいいんじゃないか。魚の殻だった CO2 ですからね。それから沖縄の東に堰を設けて、海流の一部を上下転換したらいいんではないかと。いうようなですね、前向きの提案をするっていう、それが職業上の私の職務ですからね。そういうことになるわけでありますが、今日は最近ですね、青年が老齢者、高齢者が増えてきましたんで、非常に敵を感じるんですね。で、ここに一応最初に基本として日本の人口ピラミッド。ピラミッドっていう名前はですね、これは1950年の人口分布ですね。こういうピラミッド型してますからね、人口ピラミッドって言ったんですけど、人口ピラミッドって言えるのはもう今は違うんですね。それから1950年のところでちょっと見ていただきますと、子供の数がですね、男女とも120万人ぐらいなんで、1年に240万人ぐらい生まれてたんですよ。すごい量なんですね。で、だんだん、年を取っていくと人が少なくなってきまして、その頃まだ平均寿命が、50歳を少し超えたぐらいでしたね。1950年というと平均寿命が60ぐらいだったと思うんですね。したがって、だいたい40ぐらいになりますと、もう40歳でだいたい半分の人が亡くなってるわけです。特にこの時は戦争で男性が死にましたから、30歳ぐらいの男性のところが凹んでますよね。これは男女がお互いに尊敬し合いながら楽しい社会を作っていくという点で言えばですね、やはり女性はですね、男性が身を投げて日本を助けてくれたってことに対する、やっぱ感謝の言葉、やっぱ一言二言必要です。僕はそう思いますよ。女の人ほとんど言いません。特に、女性の活動家っていうのはですね、男を敵視してる感じですよ。だけど、その人が今生きてるのはですね、この時に人口がちょうどこれ、30歳から40歳、30歳ぐらいの人たちの男がぐっと減ってんのは、これ兵隊に行って日本のために戦って命を落とした人ですからね。やっぱりね、人間としては一言二言必要だと思います。いずれにしても、この人口ピラミッド、こういうのがいいって言う人いますけど、決してよくありません。 小学校の時の同級生は40歳になったら半分が死んでるってことです。で、人間とは非常にこう、わがままなもんですから、こういう人口ピラミッドを見ると、自分が途中で死ぬと思わないんですよ。他の人が死んでると思うんです。だから、老人の年金が少ないから助かるとこういうことになるんですけど、自分が死んでる可能性もあるんですね。ところが現在、まあ2015年のやつがこう出てますけども、ほとんど長方形になりました。まあ、そう言っても子供は少ないですけども、ほぼまあ長方形に近い形になりまして、もうすでに人口ピラミッドということにはならなくなりまして、まあ、一番上が100歳で、で、そうしますと、まあ、本当に長方形ですとね、みんなが、小学校の友達は全員が50歳になり、まあ、全員が70歳ぐらいになるっていうのが現在なんですね。まあ、それからだんだん、お亡くなりになっていくということです。ところが2050年、今から25年後ですね。今から25年後って言うと本当にすぐ来ますけども、そうなりますと2050年のカーブはですね、ここに書いてあるように、本当にピラミッドっていうか、逆ピラミッドになっているわけですね。で、まあ、大体一番人口が多いのが82歳ぐらいが一番人口が多い。だから、老齢化時代とかそういうもんじゃないんですね。82歳の人が一番人口が多いと。82歳の人はそれぞれ100万人ぐらいおりまして、全員で200万人ぐらいいる。しかし、新しく生まれてくる、子供は25万人ぐらいですから、両方合わせて50万人。ですから、その、新しく生まれる子供の4倍が80歳の人たちだってことになりますね。ですから、世の中はやっぱり高齢者がですね、自分で働き、自分で生活し、社会を作っていかなきゃならない状態になるんですよ。しかしね、これに対して本当に高齢者は自決しろじゃないけど、僕は NHK の偏向報道に対して、まあ少し、論じていこうと思うんですけども、渋谷でね、高齢の男性が運転してる車で、お子さんとかお母さんがお亡くなりになりましたね。これをものすごく大げさに取り上げて、それで高齢男性とか、なんかエリートなんとかだとか言ってですね、叩きに叩きました。それ以後ですね、NHK はですね、70歳以上がどうとか、70歳以上の人はブレーキとアクセルを踏み違うって違いますよ。20歳代の方が多いんですから。ええ。だから、こういうことをいくら言ったって何の役にも立ちません。私の近くにも、高齢の方がやってるクリーニング屋さんがありましてね、夫婦愛助け合って、奥さんが窓口をやって、旦那さんがもう90ぐらいですかね、一生懸命軽自動車でクリーニングのものを運んでおりましたけど、なかなかできなくなってきました。それは毎日のように NHK がですね、交通事故があって70歳以上の人があると必ず何歳って書くんですよ。交通事故の悲惨なのはやっぱり20代なんです。それはスピード出してますからね。それは高齢者の事故に比べればもう比較したらですね、とんでもなく20代の人の事故の方が危険なんですね。まあそれが一つありますし、もしもこれ違いますよ。事実と違いますが、70歳以上の人がブレーキとアクセルを踏み間違うならですね、NHK やっぱりトヨタ自動車とかホンダに取材に行ってですね、どういう車を作ればそういうことが防げるのか、もしくはいくらぐらい高くなるのか、それによって高齢者の事故は防げるのか、ということとかですね、警察に取材をしてですね、年齢別の事故の多いのはどういうのか、これから高齢者が増えるから、車っていうのは大体どういう方向に持っていく必要があるのか、例えば、高齢者でも安心して乗れるような AI を使った全自動自動車ができるんであれば、それはいつ頃から実用ができるのか。そういう前向きの報道を続けるのが我々が NHK に受信料を払っている理由なんですよ。全くもうひどいもんですね。だけど、我々はその NHK の批判をしててもまたさらにしょうがないので、我々は2050年のこの人口分布をよく見てですね、で、まずは、私がその例として頑張ってるんですけども、80歳の人が一番人口が多くなるわけですから、まあその人たちが引退してるってわけにはいかないんですよ。ですから健康をどうして保つのか。今ね、嘘ばっか言ってますよ。血圧が低い方がいいとか、コレステロールが少ない方がいいとか、タバコを吸わない方がいいとか、こういう健康上の嘘を一切省いて、本当に人間がピンピンコロリになるようにですね、 少なくともまずは80歳まで、85歳か90まではですね、元気でやれるような社会体制、もしくは医療制度、それから考え方、それから今までの NHK はですね、血圧にしてもタバコにしてもコレステロールにしても間違いの報道してきましたから、それをもう今度から積極的に修正報道してほしい。これは医師会もそうですし、薬剤師会もそうですね。製薬会社は若干やっぱりビジネスマンですから、やっぱりビジネスをやってる商売人はやっぱり多少嘘つきます。ただ、薬剤師会はこれ医療ですから、医療はビジネスとは違います。医者も医療ですから、医者もビジネスとは違いますね。儲かる儲からないを関係なく、これからの日本を考えてやってもらいたいというふうに思ってます。それから、この問題はですね、落語界の方なんかはちょっともう一つの視点が必要なんですね。それはどういう視点かって言いますと、これで、少子化を防ぐ必要があるかっていうことなんですけども、これ非常に難しいんですね。大東亜戦争が始まる前は、日本の人口は7000万人でした。で、大量に人が死んだもんですから、生物の反応としてですね、出生率が上がるのは、これはもう普通の現象なんです。で、1億2000万人ぐらい行きましたら、今度は、いや、ちょっと増えすぎたから減らそうってなるのが現在なんです。ですから、現在の少子化っていうのは、生物としてはノーマルな、正常な反応が行われているわけですね。それで、これが7000万人まで、つまり大東亜戦争が起こるところまで下がったら、だいたい2分の1ですから、我々が使用する日本の土地は1人当たり倍になります。簡単に言えば、今まで30坪の土地に住んでる人が60坪の土地に住むようになります。それから今、インフラストラクチャーって言いますか、構造物ですね。高速道路とか、新幹線とか、そういうものは、かなり焼却が進みまして安く使えますから、まあ、そういったものも全て進みますね。教育環境も良くなります。少し寂しいじゃないかっていう話ありますけれども、日本とほぼ同じ国土面積のフィンランドはですね、人口密度は日本の22分の1です。だから、もしも日本の人口が半分に減ったとしても、まだフィンランドの人口密度よりか11倍ってことになりますので、寂しいってことは全くありません。国家としてはノーマルなことになりますね。だからその間のこととして、一時的に2050年ぐらいの人口分布になるなっていうことは覚悟して、AI とか、そういうのを多用してですね、IT、AI を盛んにしてですね、この2050年をどういうふうに乗り切るか。これはやっぱり高齢者に対する愛情と IT、AI の活用ということになります。いたずらに少子化と言ってもですね、解決する問題ではありません。じゃあ、理想的な日本の人口分布ってのはどういうものかっていうと、やっぱり長方形ですね。ピンピンコロリ。小学校の友達が80になってもほとんど全員が顔が揃っている。元気だと。そして最後の5年ぐらいで体が弱ってきてお亡くなりになる。やっぱりこう理想的な日本人の人口ピラミッドっていうのが頭に入ってね。そしてまあ落語界の方なんかでこれから政治に出る人はですね、そういう頭でやっぱり政策を作ったり演説をしますとね、聞いてる人もやっぱり愛情を感じますね。今の少子化とかそういったあれでは冷たい。経済成長だけすればいい。もしくは、その高齢者は自決しろというようなですね。そういう本当に冷たい、意見が出てしまいますので、そうではなくて、やっぱり日本人一人一人が、それから死ぬって言ったら自分が死ぬと思わなきゃいけませんね。自分がピンピンコロリじゃないと。こういうふうに思わないといけないわけで、他人はそうだろうということではいけません。私が、大学の先生で、校舎が田町にあった時あるんですね。で、田町ですから山手線の田町でものすごい混んでるんですよ。で、学生がもう満員電車で揺れてきてね、研究室に来て、もう今日は混んでた、この野郎なんて言ってるから、ね、混んでることに怒ってるんですよね。腹立ててるわけです。だから僕はいつもこう言いましたね、その学生に。混んでんだったら君が降りたらいいじゃないか。ね。君が乗ってることによって混んでるんだろうと。たらやっぱり君が降りなきゃいけないと思うよと、こう言ったんですね。まあ人間ってのはどうしても自分本位になりますけど、やっぱり全体を見て、日本人全体が幸福になるように考えていかなければいけないと思います。